私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。キリスト者の自由の冒頭でルターは次のように相反するように見える2つの命題を掲げていることが有名であります。キリスト者は全てのものの上に立つ自由な主人であって誰にも服しない。キリスト者は全てのものに仕えるしもべであって誰にでも服する。いずれもキリスト者はと始められているのですが、ここで言われているキリスト者という言葉について徳善義和先生は次のように書いています。キリスト者、こう訳されてはいるが、本来これはキリスト教的人間と訳したいところである。もともとそれだけで名詞としてキリスト者の意味である単語が形容詞として用いられる。特にその後に人間という名詞が付けられた形となっている。そしてそれは人間はキリスト者であるのではなく、キリスト者となる、絶えず新たにキリスト者とされていく、このようなルターの理解から来ているというのであります。ルターはその著書ロマ書講義の中でこの理解の背景となることに触れています。ローマの信徒への手紙12章2節に、むしろ心を新たにして自分を変えていただきとあるのですが、これについてルターは次のように書いています。これは全身について言われていることである。すなわちすでにキリスト者であることを始めたものについて語っている。キリスト者の性は安住することのうちにはなく、むしろ善から善へと進むのであって、病人が病気から健康へと進むのと同様である。つまりキリスト者は常に新しくされながら前進していく、前に進んでいく存在であるというのです。また安住することのうちにないとは、人は洗礼を受けて以来変わらず自動的にキリスト者であり続けるのではないということです。そうではなく、洗礼を受けた後も繰り返して新しくされていく必要がある、そのような存在がキリスト者なのである、そういうことであります。これがキリスト者に期待されている前進、前に進むということなのです。また13章の11節でパウロは、あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています、このように書いているのですが、これについてルターは、だから適切にも使徒パウロはキリスト者に対して目覚めよと言って進めている。なぜなら彼らは目覚めていないならキリスト者ではなく神の道に立ち止まっていることは後退していることだからである。前進するとはつまり絶えず新たに開始することである。私たちはそれぞれの時にキリストに出会い洗礼を受けました。それ以来、ずっとクリスチャンであると言えるでしょう。 しかしルターに言わせると、人間はキリスト者であるのではなく、キリスト者となっていくんだ、キリスト者とされていくんだ、そういう存在なのだというのであります。今日私たちは主の昇天を覚える日曜日を迎えていますが、天に昇られるにあたって主イエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて教えておられます。心の目を開いて教えられたのですから、心の目が開かれなければ聖書を悟ることが私たちにはできないということでありましょう。そしてもう一つ加えて言うならば、心の目は主イエスによって開かれる必要があるということです。弟子たちは主イエスと共におり、聖書から何度も教えられてきたことでしょう。またイエスご自身からもより分かりやすい言葉で聖書が告げていることを聞いてきたに違いありません。しかし実際彼らはイエスを理解できず、自分たちの期待する姿をイエスに見ていたのです。ですから自分たちの期待とは違ってイエスが敵の手に捕らえられると、彼らはすぐ逃げ去ってしまったのでした。そしてイエスが十字架の死を遂げられると、その救いの出来事の意味が分からず、ただ恐れ悲しんだのでした。さらに主の復活の知らせを耳にしても、それを信じることができなかったのでした。そのような彼らでしたから、聖書を悟らせるために心の目を開いてもらうことが必要であったのです。そしてこれは一度心の目が開かれたから十分ということではないでしょう。彼らが聖書を悟るため、メシアは苦しみを受け三日目に死者の中から復活する、また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられることを知るために、絶えず繰り返して心の目が開かれなければならないのです。このことは先に触れたルターが、人はキリスト者であるのではなく、絶えずキリスト者とされていく、そういう存在であると言っていることと重なるのであります。弟子たちは主イエスによって繰り返して心の目を開かれることによって、聖書が告げる神の御心を知るのです。こうして人はキリスト者とされていくのであります。さてここで小福音書と言われるヨハネによる福音書3章16節に触れたいと思います。神はその一人子をお与えになったほどよう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この短い言葉にイエス・キリストを通して示された福音が凝縮されている。これが小福音書、小さな福音書と呼ばれるゆえんでありましょう。神はその一人子をイエスを私たちに与えるほどであった。ここで言われる与えるとは、第一にこの世に人として与えられたこと、そして第二に十字架の死を遂げさせられたことを意味しています。 それゆえ、一人子を信じることをね、誰もが罪のゆえに滅びることなく永遠の命を得ると言われているのです。しかもそれは私たち人間の能力や努力によらず、ただ神からの一方的な恵みによるのです。永遠の命を得るとありますが、それは今ある命が永遠に続くということを意味しているのではありません。永遠ということについて考えてみましょう。一般的な辞書によると、それは時間との対比によって理解されるようであります。時間とは常に移ろい過ぎ去っていくものである、有限である、このように説明されています。例えば今という時間があるのですが、今って言ってる間にそれはもう過ぎ去ってしまうということですね。これに対し永遠とは変化しないものの概念であり、常に変化する時間に対して不変のものとなっています。さらに永遠であるということは、時間が有限であるのに対し無限、無期限であるということにもなるのです。常に移ろい過ぎ去っていく有限な生を生きている私たちに対し、変化しない無限であるもの、それが永遠であると言われているのです。つまり永遠とは常に神にのみ着せられることなのであります。ここで私はヨハネによる福音書の冒頭の言葉を思い起こしています。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。これは初めから神と共にあった御子イエス・キリストを言い表しているのですが、まさにここで言われているこそ永遠が意味していることなのです。世の始まる以前から神と共にあった言葉、時間は移り変わり絶えず変化をもたらすのですが、初めにあった言葉は変わらずにあると言われているのです。そしてその初めからあった永遠である主は私たち人間の間に宿られたのでありました。私たち常に移ろい過ぎ去っていくものの間に来て、永遠である主が住まわれたというのです。神は共にあって永遠であった一人子を世に与えられた、つまり永遠であった方を常に移ろいゆく有限な人として私たちの間に与えられたというのです。それは常に移ろいゆく存在でしかない私たちと共におらぬ、私たちの罪の許しを実現するために他なりません。そのために初めから神と共にあった永遠であった御子イエスは移ろいゆくものとなられたのです。そしてこれが神の愛である、これが小福音書で告げられていることなのであります。以上のように初めから神と共にあった言葉、一人子イエスは 移ろう私たち人間と同じものとなられ、私たちの間に住まわれ、教え、癒し、その愛を示されたのでした。そして十字架の死を遂げられ、復活された主イエスは、今や天に昇られるのです。主イエスが私たちの間にとどまるのではなく、天に昇られるのは、私たちの罪の許しのために、移ろうものとなられた主が、再び永遠となられるために他なりません。主イエスが天に昇られたという主の昇天の出来事が意味するのは、主イエスが有限である私たちの間に居続けることではなく、神のもとに帰り永遠のものとなるためであるとわかるのです。こうして主イエスの出来事が2000年前に有限の中に埋没して過去のものとなってしまうのではなく、現代を生きる私たちにとっても、そして将来の人々にとっても、変わることなく主であり続けるのです。今私たちは大変困難な時期を過ごしています。一日も早い収束が望まれますが、この先を想像することができません。長く続いている自粛生活に少々疲れを感じていることでしょう。このような時期を過ごしている私たちは、毎日の生活のことに心を奪われて生きています。常に移ろい過ぎ去っていく命、その生活の中で生きている、それが私たちの名なのです。そしてそれは同時に有限の中にあって移ろいゆく私たちの置かれている現実に過ぎないのです。私たちの目に映る現実が全てのように私たちには見えますから、それを見て恐れ不安になるのです。しかし永遠である神の現実があり、私たちを初めから包み込んでいる。それが私たちには見えない、目の前の現実だけに目が奪われているからです。ですから今日私たちは主イエス・キリストによって心の目が開かれる必要があるんです。今日主イエス・キリストは永遠のものとなるために天に昇られたのです。このイエスによって移ろいゆく中にある私たちを神の永遠に生きることができるのです。そのために今日も私たちは主によって心の目を開か、聖書を悟るようにと招かれているのであります。このような困難の時を生きる私たちですから、永遠なる神に目を向けること、この時が欠かせないのであります。今日復活の主イエスが弟子たちのもとにとどまるのではなく、天に昇られたことを覚える日曜日を過ごしています。それは決して永遠に生きることのない私たちと共におられ、移ろうものとさえなられた主イエスが私たちと共に永遠におられるためなのです。 そしてこの永遠となられた主にあって、決して永遠とはなり得ない私たちが繰り返して新たにされて、これが永遠である神にあって生きるということであり、永遠の命を得るということであり、またルターの言う絶えずキリスト者となるということなのです。私たちが主の復活された週の初めの日に御言葉に聞くようにと招かれているのは、今日も私たちは永遠にある主にあって新たに生かされてキリスト者となるために違いないのです。人知では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。